神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。私が大学を除籍になったということを、牧師の思いの一番最初の第1号のところに自己紹介で書いていたのを、読んでくださった方もいらっしゃるだろうと思います。秋田大学の、鉱山学部という多分日本に一つしかない学部だと思いますが、鉱山学部で燃料化学科という学科の学生だったんですね。当時私は、化学に興味を持っていたこともあって、それから特に私が入学したのは1979年だったんですが、その頃にはこう、なんて言いますかね、新しい海洋開発といいますか、海底資源とかそういうことがものすごく注目されていた時でもあって、海洋工学なんかも大変に興味があった、そういう、高校生だったんですね。でも大体大学に入学するときに、その学問が一体どのような研究をするのかなんていうことは、ほとんど、私のことで考えるとほとんどそんなことは考えもしなかったです。どういう研究するのかをもうちょっとちゃんと調べればよかったんですが、そんなことは考えずに、とにかく入れそうなところから選んだわけで、入学した途端に想像していたのと実際とはかなり違っているということ、そのことで相当ショックを受けたというのも、言い訳にしか過ぎませんけど、勉強しなかったのがこの原因の一つなんですね。で、結果その学びの途中で挫折をしたわけですから、何も偉そうなことは言えないんですけども、でも大雑把に言って、当時私が学んでいたその化学の中身っていうのは、A という物質と B という物質をこう反応させると C というものができる、C が欲しいわけで、その C を作るためにどうすればいいかっていう、そういう勉強ですよね。だから当時は最初はその とにかく A と B を足せば何ができるかっていうことを覚えることと、そしてどうしたって C だけ欲しいんだけど D というものもできてしまうので、どういうふうにしたらその合成過程で C をたくさん作って D をできるだけ少なくするかっていう、そのためにどういうふうな反応をさせればよいかっていうようなことを、勉強してたんですね。D という副産物をなるべく減らして効率よく C という主生物、主産物が手に入る。それを得るためにどうすればいいか、どういう触媒を使えばいいかとかね、そういう研究だったんですね。で、その学びを続ける最中に、自分自身のこう低たらくというかね、そういう状態にも直面していくわけで、そういう最中にですね、ある時、頭の中でというか心の中で、自分という存在がどう見てもなるべく減らしたい D そのもののように思えてきたんですね。欲しいのは C なんだけど、いらないものは D で、それはなるべく減らしたい、まるでそれは自分のことみたいだと思えてしまったんですね。で、一旦そう思ってしまったが、最後もうね、なんていうか元に戻れないというか、それ以外の考え方がこう身につかない、心に定着しないという、そういう状態になったんですね。だからそれ以後、この年になるまでずっとですけども、どうもこの効率よく何とかしたいとか、効率よくどうのこうのっていうことの考え方には、いつもいつもこう何がしかに引っかかりを 抱え込んでいるような気がするんですね。でもそのくせやっぱり効率を求める、効率よくということを求めたがる気質もものすごくあるわけです。それも持ちながらでもなんか効率よくでいいのかなみたいに引っかかるよう、我がことのように抱え込むようになっているんですね。効率よく行うためにはいらないものとかいらない事柄を抑え込む必要があります。 D を減らして C を増やすのですからね。でもこれはどうやったって D がゼロになるってことはありません。だからできるだけ損失を減らした上で、つまり多少の犠牲というのはもう最初から織り込んで、あるいはその損失をあらかじめ見込んだ上で効率を考える。まあだから効率っていう、まあいい言葉だとは思わないけど、まあ本当によく名は体を表してますよね。効率ですよ。率の問題。で、まあ大学の勉強はその閉ざされた実験系のことだけなんですけども、それを例えば国際社会にその問題をこう当てはめて考えると、例えば一番わかりやすいのは戦争ですよね。戦争っていうのは始めてしまえば絶対に犠牲がつきものでしょ。必ず被害が出るわけです。だから戦争を始めようと思ったら多少の犠牲は致し方ないっていうものはもう大前提ですよね。で、100人の兵隊のうち犠牲が1人で済んだなら、それは効率で考えれば 99% ですからね。逆に言えば 1% の犠牲で済んだっていう、そういう評価になっていくんでしょ、きっとね。で、しかし、その犠牲になった人、その家族、親族にとっては、その人の存在っていうのはいつだって 100% ですよね。その人の存在が 1% であるわけはないんです。でもその一人を多少の犠牲と呼ぶわけでしょ。 100% ですよ、その家族、親族にとったら。それを多少の犠牲なんて呼ぶことは絶対に許されない、絶対ダメですよね。だけど戦争しようっていう時にはそういう考え方になってしまう。イラク戦争がね、コブッシュによって始められた時に、ボディカウントというね、NPO がイラクで亡くなった人の、戦争によって亡くなった人の数を、毎時毎時どれくらいになったかっていう数字をね、上げていたんですよ。これリアルタイムに数字が上がるんですね。で、それを、教会のホームページに載せていました。当時は法府教会だったんですけども、法府教会のホームページにそのイラクボディカウントというのを載せてました。開くたんびにだから今イラクで犠牲になった人の人数が出てきます。そしてそれでも膨大な数字なので、数字見るのは本当につらいぐらいのことだったんですが、でも僕らはやっぱりそれを数字で見ているわけですよ。例えば10万人亡くなりました、戦争で犠牲者が10万人になりました、これが20万人になりましたというのはひどいねっていう、そういうような感覚でその数字を見ているわけですよね。でも実際にその戦争で犠牲になった一人一人は10万分の1じゃないでしょ。そうじゃなくてやっぱり 100% その人ですよね。 その命が失われるということは、効率で考えるんじゃなくて 100% その人が失われるっていうことですよね。数字でまとめてしまって、そのひどさっていうことを実感、そういうことでもない限り実感できないっていう、まあ自分自身の感性の鈍さも嘆かざるを得ないことですが、しかしやっぱり一人であれ犠牲が出るっていうことが、こう簡単に許容されてしまう戦争というシステムの恐ろしさみたいなものを感じるんですね。戦争というのはまあ極端かもしれないんですけどね。でも私たちが普通に生活している中でも、まあ、どこかで多少の犠牲はやむを得ないというような感覚をやっぱり捨てきれてない。で、まあしょうがないとどこかで思い込んで、そしてそう思い込まなければ前に進めないってね。どこかでそういうふうに思っているような気がします。誰かさんはね、安心安全って言ってるけど、うん、いや安心安全だけど、現に例えば、ね、選手団の中からだって、昨日も十何人、新規感染者、選手団の中、関係者の中からでさえそれだけ出てるっていうわけで、それを、いや、効率良かったですよって、全体から見ればたった17人ですからって言ってしまうから、安心安全で大会できるんですよね、きっとね。いや、それはゼロにしないとおかしいでしょって言ったら、開けなかったわけです。で、それ開いちゃっているわけだから。そして僕らも、開会式感動的だったみたいにやっぱなっちゃうわけでね。そうするとその、多少の犠牲で良かったねっていう論理の中にずっぽりはまり込んでしまっちゃってるわけですよね。どうもその、多少の犠牲はやむを得ないっていうような考え方を、違和感なく、自分の中に取り込むことができちゃっているんだな、自分のことを振り返った時にですよ。そう思うと、なんだかゾッとするんです。今日パウロがね、こんなことを書いてるんですね。5章14節に、一人の方が全ての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。これ一人が死んで他が助かったっていうのが私たちの拠り所ですよ。今話したみたいにね、それは効率として考えてるわけですよね。戦争であれ経済であれ、私たちは効率よくという呪縛からやっぱり自由ではない。でもパウロは一人がすべてのために死んだのであれば、すべての人も死んだんだよ。そういうふうに言ってるわけです。これキリストだから特別だとかという意味ではないと僕は思いますよ。そう受け取らなかったら、キリストの死は無意味になるとまで言ってるんですね。今日6章の1節には神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんって書いてありますよね。その恵みっていうのはキリストが死ぬことによって与えられた恵みでしょ。それを無駄にしているんだよって、私たち感謝してますけどってどっかで思うんだけど、いや無駄にしている。なぜかって言ったらやっぱり犠牲が最小限で済んだっていうことにあぐらをかいているからですよね。教会でさえその歴史を振り返れば、多少の犠牲はしょうがないってずっと思ってきたんですね。この2000年間。イエスに敵対する者たちは、福音書の中に書いてあるんだけど、ある祭司がね、イエスを殺すことで相談しているときに、まあ、議論が紛糾していくんでしょうね。そのときに、いや、よくよく考えてみな。一人が死ぬことによってみんなが助かるんだぜ。こんないい話はないだろうって言って、イエスを殺すっていうことが正式に決定していくんですね。その最高法院でのやりとりが、福音書の中に書かれてますよね。あの男が一人死ねば我々は助かる。 あの人男一人だけ死ぬことによって我々全員が助かるんだよっていうね、まあ、当時ローマの監視下に置かれたユダヤ自治区においてはね、それはそうだったんだと思います。その暴動みたいなね、イエス運動がこれ以上広がってしまったら、そこのね、精神的指導層である律法学者とかファリサイ派とか祭司長たちは自分たちの責任を問われるわけだから、自分たちだってもしかしたらローマの最強、世界最強の兵力によって鎮圧されるかもしれない、皆殺しになる可能性だってある。その時にあの男一人さえ殺してしまえば我々全員助かるんだから、これはいい話でしょって言って話が決まっていく。そういう事実を福音書の中に書き留めていて、その福音書を僕らは聖典として読んでいた、その2000年間のキリスト教の歴史の中でずっと教会もまた多少の犠牲は仕方ないよねっていう価値観の中にいたんですね。この多少のという言葉でごまかしながら人々に犠牲を強いてきた。私たち日本キリスト教団のまわずか80年の歴史を振り返ってみても、まさにそうでしょ。6部9部の教会が犠牲になる、そこの教師たちが犠牲になる、その多少の犠牲で収めよう、これをうまく乗り切らなければ全部潰されてしまうからっていうんで、6部9部だけが問題であるというふうに教団は公の声明を出して、彼らの信仰が間違っていたんだ、だからこんなことになったんです、責任を持って彼らを導き直しますから許してくださいって言って、他の11の部のうちのね、9つは助かっていったわけですよね。パウロ流に言えば、私たちは今だってキリストの死を無意味にし続けているかもしれないんです。誰かが犠牲になることによって神の義が明らかになるのではないです。そうではない、私たちのうちの一人も滅びることなく神の恵みに抑されることこそ神の御心ですよ。詩編にね、主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられるって今みんなで読みましたよね。誰かを犠牲にし続けることから私たち自身がまず解放される必要がある。私自身がそういう考え方を拒絶する必要がある。そんなところに神の御心はないんだ、そうじゃない、みんなが救われることこそ神の御心なのだっていうね。まず私たちがそのように目を覚まされなければならないんだなぁと心から思ったのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちはあまりにも簡単に多少の犠牲は仕方がないと考えています。神様を求める以上に私たちは効率を追い求めているのです。そうしてキリストの死を無意味にし続けてきました。悔い改める心を与えてください。私たちの目をあなたの力で覚ましてください。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様に祈ります。アーメン。